それでは本日の聖書箇所をとし、読みいたします。本日の聖書箇所は、伝道者の書4章の9節から12節です。2人は1人よりも勝っている。2人が労苦すれば良い報いがあるからだ。どちらかが倒れるとき、1人がその仲間を起こす。倒れても起こす者のいない一人ぼっちの人はかわいそうだ。また、2人が一緒に寝ると暖かいが、一人ではどうして暖かくなろう。もし一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえる。三つ寄りの糸は簡単には切れない。それでは、五感と題しまして、田辺久治さんにメッセージを取り次いでいただきます。
ですね、今朝、Facebook を開くとですね、以前、うちの教会にも来られた、ハワイ在住のミュージシャン、森重昇さんがですね、YouTube に載せられてた、のちの春という曲をコメント付きで紹介されてたんですね。で、のちっていうのは地名です。岡山県の山奥にある小さな場所ですね。で、のちから、のち駅からすぐ隣の駅、広島県に入って最初の駅から徒歩1分以内のところに私の実家があります。まあ、そんな感じで私は、まあ、昔でいう国鉄ですよね。国鉄の音を聞いて育ちました。まあ、JR になってから3週間ぐらいでアメリカに来たわけですけれども。まあ、そんな感じでね、ニューヨークで知り合ったハワイ在住の方が、通常、めったにメディアがですね、取り上げるようなことがない、私の故郷のすぐそばの土地について書かれていて、なんか普段よりも嬉しい形で日曜の朝を迎えることができたことに、ちょっとまあ感謝したわけですけれども、まあ、森重さんもそうなんですけど、広島県の山奥の田舎町にしか住んだことなかった自分が、こうやってアメリカに来ることによって、日本では絶対に知り合うようなことができない、そんな方々と実際に知り合うことができているというのは、本当に感謝すべきかなと思うわけですよね。そんな中ですね、先日からバイブルスタディでも何度か言ってますけれども、去年の秋から私の友人知人が立て続けに6人も亡くなっています。これ6人誰一人としてコロナが原因じゃないんですね。まあ、実際その中の一人は4月にすでに亡くなってたんですけれども、私が知らされたのは12月って感じです。それも日本にいた時の同級生だったんですね。彼女の場合は乳がんで亡くなったんですけど、その亡くなった6人のうちの他の2人では、その中の他の2人はですね、ある日いきなり亡くなって直前まで元気だった。そんな感じだったんですね。人ってのは本当、いつ死ぬかわからないわけです。体に問題がなくても事故で死ぬこともあります。事故じゃなくてもね、まあ強盗殺人とかいろいろね、物騒なことありますけれども、地下鉄にいて突き落とされたりね、ニューヨークではそういうことあるわけですけれども。まあご存知の通り、私自身、以前ですね、9ヶ月の間に2度も車にぶつけられて廃車になるほどの事故にあって、本当いつ死んでも不思議ではないということを実感しました。それに加えて、今回の6人のね、友人や知人の死を思うと、本当に今という時を大切にしたいとつくづく感じるわけです。またこれも何度も話してますけれども、これまで妙な夢を見て違和感を感じて、それが実際に虫の知らせみたいなことだったというのがね、何度もありました。かなり久しぶりに、または初めて、自分の夢に知り合いが出てきて、良くない状態で出てくるわけです。で、気になるので、その人に連絡したら、とんでもないことが起きてたというのが何回かあったんですね。何回もあったんですね。例えば、そうね、初めて夢に出る子がいたんで連絡したら、自宅に泥棒が入っても、金目のものだけじゃなくて、いろんなものを全部盗まれたとかね。他にも、夢に出てきてなかった人が、いつもニコニコという印象があるのに、すごい暗い顔して出てきたと思って、 メールを打ってみたら、ご主人が仕事を失ったのと同じタイミングだったとかね。ある時は、ある同級生が何人か出てきたんで、その中の一人にメールを打ったら、そこにいなかった同級生で、うちらの共通の友達が亡くなったとかね。まあ、いろいろ他にもあるんです。で、そんな感じで、まるで超自然的というか、スーパーナチュラルというかね、そういう第六感のようなものが、まるで自分が持ってんじゃないかと思いかけてしまうようなことが、続いたわけですね、過去にね。なので、誰かのことをちょっと思い出すたびに、中にはね、鬱陶しいと思う人もいるかもしれないけど、たった一言だけでもね、元気かっていうふうにメールで送るようにはしています。それで中にはね、すごいいいタイミングで声かけてくれたねっていう喜んでくれて、その人もまた変なことが、嫌なことが起きてたっていうのも何度もありますよね。まあとにかくね、人とのつながりっていうのも、大事にしていきたいと、これまで以上に感じる今日この頃なわけです。ね、人間というのは動物なわけですよね。植物じゃありません。鉱物でもありません。人間というのは動物です。で、動物の多くは群れの中で生きます。特に、哺乳類ですね。人間というのは。哺乳類というのは大抵群れを作るわけですよね。海の中で生きているクジラとかイルカも魚じゃなくて哺乳類なわけですけれども、群れを作るらしいです。で、今、なんかそこで偉そうに猫が堂々と映ってますけれども、通常ペットとして見かけることが多い猫とか犬っていうのも、野生のものになると群れをなすわけですね。で、アメリカでも西部の、家が建ってないようなところに行くと、野生の馬が群れをなして走りまくってる。そういうのを見かけることがあるらしいし、私もドキュメンタリーかなんかで実際にね、見たことがあるわけですけれども。そういうわけで、哺乳類というのは大抵群れを作るわけですね。単独ではなかなか行動しない。そういう動物もあるかもしれないですけど、でも大抵帰る群れというのがあるわけですよね。先日もですね、某不動産屋の親父がメールを送ってきました。こういうこと書いてありましたね。今後はすべての業界、すべての業種がリモートにオンラインになっていくんだろうねっていう、そういう内容でした。それに対して私は、人間は哺乳類である以上、ある程度群れをなさないとやっていけないはずなんで、まあそういう多くのね、業種がリモート化してる分、これまで以上にインパーソンですね、実際に会って、そういうことでやることに、そういうことをやることに重点を置くビジネスも、増えてくると思いますよというふうに返事をしておきました。まあ実際私はそう思いますし、当然のことながら人ってのはね、また一人では生きていけないわけですよね。先日のノブ先生の話にもありましたよね。昔のユダヤでは誰かと飲み食いを共にするということが非常に大切にされていた。ただ単に会食をするということよりも意味が大きく、意味が深かったわけですね。だからこそイエス様も、先日の話のようにザーカイですか。まあそういった主税人とか、また聖書によると売春婦とか、そういうふうに一般には、いわゆる一般には罪人というふうに呼ばれる人たちと飲み食いを共にすることで、当時の宗教指導者とか立法学者たちですね、そういう人たちから批判されていたというのは皆さんも、ご存知だと思いますけれども、その飲み食いというのはね、日本やアメリカではどうでしょうか。アメリカでも、まあ日本より形式ばったことが多いのかな、一般庶民の間というのを考えると、ディナーね、しっかり整えてっていうのもね、友人知人とやったりしますけれども、またちょっとね、アメリカの場合は仕事とね、プライベートのことを切り分けるんで、仕事の中でミーティングとかですんごい喧嘩越しに 怒鳴り合ったり言い合ったりしても仕事が終わる頃にはですね、同じ相手に対してあちょっとまあビール一杯飲み行くかみたいな、そういうノリがあって、そういういわゆるフェローシップですよね。人とのつながりっていうのを持とうとします。まあ一杯飲みに行こうかという部分ではですね、アメリカよりも日本の方が深いのかなと思うことはあります。アメリカ人というのは酒が入らなくても本音で語ることはですね、日本人より多いかなと思うんですけれども、日本人はなかなかそれができないですよね。本音と建前っていうのがあるんで、でもだからこそ日本人の人が他の日本人に今度一杯飲みに行かないっていうと、多くのアメリカでやってるような感じのちょっと軽い状態じゃなくて、なんかじっくり語り合いたいんだというような意味を持つことが多いんじゃないでしょうか。かといってね、会社の人たちと飲みに行って、そこで本音で語り合ったことが、会社に、すぐ適用されるかというとそうではなくて、日本の場合はね、会社での人たちと飲んで、次の朝、夕べ楽しかったねとかね、そういう飲み会での会話を会社に持ってくるのは、まあ多くの場合タブーとされてるらしいです。なのでそんな飲み会に意味があるのかという時もありますけれども、やっぱりその日本人同士がちょっと飲みに行こうというのは、その空間を利用していろいろ語り合おうという深い意味があるのかなっていうのはありますよね。また私は行ったことないんで現実の部分は分からないんですけど、聞いた話によると台湾とか香港では、会社同士で契約を交わすときにですね、なんていうのかな、その契約内容とか仕事の内容よりも酒を飲みに行って、本当俺の酒が飲めるかっていうのをまず確認するということがあるらしいですね。でもその飲みの場所にですね、契約書を持ってきたりしても、契約書見ずにお前気に入ったよしサインするよっていうこともしばしばあるということを、まあ実際に行った人たちから聞いたことがあるんですけれども、まあそんな感じでですね、まあユダヤじゃなくても飲み食いを共にするということは、いろんな文化の中で大切なことなのかなと思います。一人で食事をするというのもいいことはあります。別にね、一人でレストランに行った方がいい時も私自身あります。でも誰かと共にすることによってそこに何かが生まれてくるということもあるんじゃないでしょうか。で、今日の聖書箇所は、4章9節からですけれども、その前のね、8節には、孤独の中に、一人ぼっちね、孤独の中にありながら、ロークに励むことの虚しさについて書かれてるんです。何のために仕事するかわからない状態にある。中でなんでそんな一生懸命仕事するのっていう。孤独じゃなくても多くの人たちが一度はそういうことを感じたことがあるんじゃないでしょうかね。まあ、それに続く今日の聖書箇所です。9節、10節ですけれども、2人は1人よりも勝っている。2人がロークすれば良い報いがあるからだ。どちらかが倒れるとき、1人がその仲間を起こす。倒れても起こす者のいない一人ぼっちの人はかわいそうだ。共にロークにある相手がいるといいという、そういう内容のことが書かれています。もちろん仕事だけではなくね、学校においても近所付き合いにおいても、そうじゃないでしょうか。孤独だと何をやっても虚しいけれども、共通の目的または共通のなんていうか場所に住む、共通の行動をしている、そういう仲間がいるということは素晴らしいということだと思います。まさにそれがですね、コミュニティという社会というかね、個人的には社会という言い方よりもコミュニティというカタカナで言った方がなんか深さが増すような気がするんですけど、皆さんどうでしょうか。まさにそれがコミュニティなのかなと思います。例えばまあ一人で住んでいても近所がいるとか仲間がいるとか、仕事や学校または我々の場合は教会とかね、そういう仲間がいるとか、そういうコミュニティの中にあると心強いわけですよね。前にもお話ししましたけれども、以前仕事でね、ニュージャージーだったかな、レジデンシャルのエリアでしたけれども、車を運転してるとですね、前の車に貼ってあるバンパースティッカーが目に入りました。 大きく Jesus loves you って書いてあるわけです。イエス様あなたを愛してますと大きく書いてあるわけです。まあどこにでもあるステッカーですよね。でもよく見たらですね、下に小さな字で Everybody else thinks you're an asshole って書いてあるわけです。ね、要するにね、教会で使っちゃいけないような汚い言葉ですけれども、Everybody else thinks you're an asshole とかって書いてある。まあね、イエス様は愛してるけど、他のみんなお前のことはくだらねえやつと思ってんだよっていうのはそういう意味ですよね。クリスチャンではある私ですけれども、思わず運転しながら吹き出して大笑いしてしまいました。で、お調子者の私はですね、こともあろうに、そのステッカーに書いてあることをですね、次の日曜日の礼拝の後のお茶の時間に、他の人たちの前で、そのことを話しちゃったわけです。するとですね、そんなみんななんか苦笑いしてたんですけれども、西郷先生の奥様、カオル先生がですね、笑いながらも、でもそれって本質かもしれませんねっておっしゃってたんですね。孤独な人でもイエス様には愛されてるって意味ですからねっていうふうに、おっしゃってて、さすがだなと思ったのを覚えてます。もしかしたらその9節と10節もそういうふうに自分では孤独に思ってるかもしれないけれども、イエス様はとにかく愛してくださっていて、一人ぼっちじゃないんだということ、そういうふうに捉えることもできるかもしれません。続いて11節、12節ですけれども、また二人が一緒に寝ると暖かいが、一人ではどうして暖かくなろう。もし一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえる。三つ寄りの糸は簡単には切れない。もちろんね、実際に二人で抱き合ってると暖かくはなります。まあもちろんね、体のことは当然として、心においてもこれが言えるのではないでしょうかね。孤独だと心が寒いかもしれないけれども、物理的にそこにいなくても、どこかに誰かがいると思うと心も暖かくなるんじゃないかと思うわけです。また12節では、それまで2人ということに語られていたのに、突然3つという違う数字が出てきますね。3つというのは、バランスの良さとか強さ、または結末や結論などに使われることが多いんですね。毛利元就が語ったというね、一本の矢よりも三本の矢の方が強いので、三人の息子たちに助け合いながら生きていくように教えたっていうのがあります。実際にはそういうふうに話してないんです、らしいですけどね。時が経つにつれて話が変わっていったと。まあ似たようなことは、息子たちに言ったそうですけど、ね、まあでも正論ではありますよね。実際にそうだと思います。他にも3つというと、3度目の正直、あとはタイムスチャームってやつですね。あと、仏の顔も3度っていうのありますけれども、聖書でも3というのは、7に次いで完璧という意味合いを持つ数字です。まず、トリニティですね。三位一体。あとは、イエス様が十字架につけられて蘇られたのを3日目。で、あと3というとね、その十字架の前に、ペテロがイエス様のことを知らないと言ったのも3度ですし、復活の後のイエス様がそのペテロに私を愛するかと問いかけたのも3度です。まあ厳密にはギリシャ語で言う愛っていうのが言葉が変わってるんで3度ではないんですけれどもね、日本語と英語では、愛という意味、言葉が同じので3度っていうことになってますけれども、それもまた意味があるのかなと思ってます。ではなぜね、12節で2という数字が続いた後に突然3になるのか。これにも複数の考え方があるらしいです。が、まあ、ここでは2つ挙げさせていただきます。まず1つは、2人の人間関係の間には何かが生じます。まあ、先ほども言いましたよね。2人いると、そこに何かが生まれてくるわけです。愛であったり、友情であったりね、絆、約束とか契約、共に分かち合う目標とか夢とか、いろいろあります。もちろん場合によっては子供が与えられることもありますけれども、そういう意味で、二人の人間関係と、その関係の中で与えられた別のに何かを合わせたものとして三つ。そしてその三つが揃うと、何らかの強さが与えられるという。そういう捉え方があるそうです。 でも、皆さんもお分かりかと思いますけれども、もう一つの意味、おそらくこっちの方がね、こっちの意味の方が分かりやすいのではないかと思いますけれども、こんな感じで一人よりも二人の方がいいとおっしゃってくださる主なる神様が、その二人の間にいらっしゃる。それによって三になるという、三という数字になるという意味なんですね。マタイのですね、18章20節、開かなくてもいいんですけれども、マタイ18章20節でイエス様が、二人でも三人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるからですという、まあ、有名なセリフがあります。これは決して一人のところには私はいないよって意味じゃないですよね。皆さん分かってらっしゃると思いますけれども。複数の人間が本当に、ただ単に教会の行事とかそうじゃないですよ。複数の人間が本当に信仰を持って、それに基づいて集まるのなら、イエス様がそこにいらして当然ではないでしょうかね。そういう意味だと思います。今日の聖書箇所、そういった感じで一人よりも複数、そこに喜びとか強さが出てくるということだと思います。別に話がずれるわけじゃないんですけれども、先ほどちょっと最初の方で第6巻ということに触れました。第6ということはね、それまで5つってあることですよね。皆さん、いちいち説明されなくてもわかると思いますけど、聴覚、聞くことね、視覚、見ること、触覚、触れることです。また、触れなくても肌で感じることですね。暑さとか、寒い暑いというのは肌に触れなくても、まあ、実際にあったかい冷たい空気が肌に触れてるわけですけれどもね。あと、味覚、味わうこと、これは嗅覚、匂うことですね。これは5つの感覚というのは人間に与えられてるわけです。ではですね、これら5つの感覚を人と人との間のコミュニケーションに当てはめて考えてみたいと思うわけですね。まず聴覚、聞くこと。コミュニケーションよく聞くことからだって言い方をします。じゃあ喋るのはどうなのっていう。喋りまくってるとき、まあこういうふうにね、形式として一人が皆さんにずっと語ってるというのは別として、人と人との会話の中で一方が語り続けるときって、大体その人ってわがままなこと多くないですか？わがままって言ったら失礼だけど、中にはね、本当にわがままな人も多いだろうけど、中には小さい頃から親とあんまりいい関係がなくて、とにかく自分をディフェンドする、自分を防御体制に入れるような、そういう感覚が身についてて、ずっと喋ってる、まあ、かわいそうな人たちもいるんですけれども、それでもやっぱり自己、中心的な状態にはなってると思うんですね。だからコミュニケーションの始まりっていうのは聞くことだと思います。でも聞くだけだったらどうでしょうか？電話とかね、相手が見えない、聞くだけの状態。例えば電話で誰かの愚痴を聞いてるときに、声ではいかにもなんか、その人のことを気にしてるかのように、すげえかわいそうじゃん、それ。大丈夫なのとか言ってるけど、実は、こっちで雑誌を読んでたり、テレビを見ながら小さい音で聞いてたりですね。ひどい時には、ずっと相手が喋ってる間にミュートにかけてトイレに行ったりですね。そういうこと、じゃあお前やったのかよって思われるかもしれないけれども、大学の時はですね、よくインターネットもあんまり普及してなくてですね、酔っ払ったら暇になったら長距離で友達に電話したりして、長電話したりしてたことがあったんで、多分お互いそういう、私だけがそういう、相手に対してそういうことやったんじゃなくて、相手も絶対そういうことやってるよと思うことがたくさんあったんですけれども、音だけでは、やっぱり聞くだけでは、コミュニケーションとして本当は成り立ってない、と思います。実際、どこかで読んだ本だったか覚えてない。誰かのブログか覚えてないけど、コミュニケーションの7割、8割は、ビジュアルで成り立つというふうに書いてありました。実際そうかなと思うのは、人と会って話してると、口先だけでもっともらしいことを言っても、その人の表情とか視線とか全体的な座り方、腕の組み方、足の組み方、全体的なことを見ながらだと、全然聞こえ方が違ってきますよね。黙っててもすごい心配そうな表情で自分のことを見つめられたら、もしかしてこの人本当に考えてくれてるのかもしれない、ということもあります。 例えばでもその反対にですね、過去十数年はですね、スマホとかね、みんな持ち歩いてて、二人で飲みに行ってもやたらスマホの方に目に向けてる失礼なやつとか時々いるんですよね。もうね、ちょっと待ってねとか言いながら、テキストに返事したりですね。そういうやつに限ってこっちが送ったテキストには全然返事が起こしてこなかったりすると時腹立ったりして。だからその、見るというのはすごいコミュニケーションの中でも、大きな部分を占めてるというのは、そういうことを言ってる人たちの私も、賛成したいなと思うわけですね。で、まず聞くことと見ること。あと、見るということ、まあ人、まあ今はね、人と一緒にいなくてもこうやって、スカイプとかね、ズームとか、オンラインで相手のことを見ながらできるんでね、実際に人といなくてもいいわけですけども、じゃ今度人と一緒にいると、やっぱり物理的に人にがそばにいるというと感覚が違ってきますよね。こういうふうにリモートで見るのと、コミュニケーションに深みが増すかなと私は思います。人がそばにいる。別にはその人の体温がね、もろに入ってくるわけじゃないんだけど、やっぱりよく誰かが動いてるのが見えなくても聞こえなくても人気を感じるということはありますよね。やっぱりその人が持つ体温か何かわかんないけど、何かを肌が感じてるということですよね。これが三つ目の感覚、コミュニケーションにおける三つ目の感覚だと思います。電話とかだけだと聴覚しか頼りにできない。で、こういうふうにね、昔で言うテレビ電話みたいな、そういう会話だと、今度聴覚だけじゃなくて視覚も使う。で実際に、人がそばにいると触覚、まあ、触れるというね、ことも使う。この3つを使うわけです。じゃあ他の2つはどうでしょうか。先ほどの話に戻りますけど、複数の人たちが集まって飲み食いを共にする際、これら3つの感覚に加えて、同じ食べ物や飲み物から出てくる味と香りを共に分かち合う。ということが出てきます。飲み食いを共にするというのは、人間が神様から与えられたこの5つの感覚すべてを共に分かち合うという意味も持つと思うんですね。だから、そういう意味も含めて、人と飲み食いを共にするというのは、それ以外のコミュニケーションよりもさらに深さが増す。ではないでしょうか。というのを先日の小野先生の話を聞きながら私は感じてたわけですけれどもね。まあ、だからこそ重んじられる行動なのだと思うわけです。特に、日本人、まあ、中国人や韓国人もそうかもしれない。昔からね、鍋をつつくというので交流を深めるというような感じに捉えることが多いですよね。あと、同じ釜の飯を食うという表現があります。同じ釜からご飯をシェアしてる、分けてるという意味で、よく相撲部屋のね、一緒に住んだりして、ちゃんこ鍋を共につつく、まあ、その伝統が、まあ、老舗のね、プロレス団体とかにも残ってて、道場、寮がついてる道場に住む若い選手たちは、毎日のように、相撲部屋と同じように一緒に住みながら、ちゃんこ鍋をつついて、若い時、それで一緒に育つって、まあそういった意味でね、同じ釜の飯を食うという表現が、同じところに住んでなくて、同じところに飯を食ってなくても、一緒に修行してきた、一緒に育ってきたという意味で使われることが多いですよね。だから、共に飯を食う、共に飲む、飲み食いを共にするというのは本当にコミュニケーションの中で深いものがあるということなんじゃないかなと思います。まあ、それでついでに言うと、もしそこにですね、特にまあ、信仰を持って集まる人たちの中に、精霊様の働きによる主との交わりというのが与えられたら、要するにまあ、つまりね、第六感的なものが与えられたら、さらに素晴らしいのかもしれません。で、クリスチャンとして、飲み食いを共にする代表的なのはやっぱり聖餐式じゃないでしょうか。イエス様は、特にね、三条の 水訓か三条の説教、多くのことを人々に教えられました。でもイエス様が伝道生涯の中で人々に教えられた中でも、儀式的なこと、セレモニアルなことですね、儀式的なことでイエス様が今後もこうしていきなさいと教えられたのは、ある牧師先生の話によると洗礼と聖餐式だけだということです。実際にそうなのか自分が調べたわけじゃないんでわからないですけど、多分実際そうなんでしょう。それ以外に私は思いつかないですね。洗礼と聖餐式だけがイエス様が教えられた今後もこうしていきなさいという儀式的なものだということです。だからこそ信仰を持つ我々としては本来聖餐式をもっと大事にするべきなのかもしれないですね。ただし聖餐式にもいろいろ捉え方があります。パンとブドウ酒って書いてありますけれども、同じ、ま、全く同じものが現在のこの世の中で手に入るわけがないですよね。というかレシピなんか書いてねえし、どんなワインかどんなパンかは細かいこと、まあ、パンについてはね、旧約聖書にのっとればある程度似たようなものはあるだろうし、今でもね、ユダヤ人の方々は特に教会の多くもね、使ってるんだろうと思うんですけれども、その聖餐式の形式とかね、全部真似るってことはなかなかできないわけです。だから、こうしていきなさいというのは 100% イエス様がおっしゃったように再現するのはおそらく無理じゃないかなと思うんですよね。それ以前に現代のね、多くの教会では、アルコールというものに非常に強い拒否反応を示していて、そういう意味も含めて、ワインじゃなくてブドウジュースで代用してですね、それプラス、聖書に出てくるようなパンに、その似たようなものが手に入らない地域っていうのはあるわけです。なかなかね、広島のうちの田舎もそうでしたけど、食パンを薄く切って、四角に切ってみんなが、指先でつまんで食えるようなことをね、してました。教会のね、牧師先生の奥様、はじめいろんな女性の方が集まって礼拝の前に一生懸命切ってらっしゃいました。うちだけじゃないと思います。普通のその辺のパンを使ってるのは。うん。また昔日本に行った宣教師の中には、田舎の方に行ってもね、パンとかワインとか言われてもなんじゃそらという時代があったわけで、そういう人たちには餅と日本酒を使ったという話も聞いたことがあります。まあだからここで大切なのは、そういう形式よりも、そこに集って飲み食いを共にする人たちが、イエス様の血と肉を覚えるという心、そういう気持ちじゃないかと私は個人的に思うんですね。まあこのコロナのね、パンデミックによって、実際に集まって礼拝をしなくなって、礼拝だけじゃなくてね、聖餐式もオンラインでやろうという案はありましたけれども、結局やらずに1年が経とうとしています。まあ、ここでね、改めてというかそういう案を出したのはアヤだったんだけど、まあ、それを、まあ、改めて考えてですね、提案させていただきたいんですけれども、来週の礼拝で聖餐式をやってみてはいかがでしょうか。決してね、パンとグレープジュースわざわざ用意する必要はないと思います。さっきも言ったようにね、もう、あまりに形式にこだわらなすぎたら、また田辺がとんでもねえこと言ってるってね、特によその教会の人が聞いたら思うかもしれないけど、でも、まあ、今こういう状況だからこそ、もうあえてもう形式にこだわらずに、もう本当の、もちろん本物のワインでもいいですよ。それ以外にもね、皆さんご自身がイエス様の血と肉を覚えることができるものであれば、餅と日本酒でも、それかね、肉と血ということで、ビーフジャーキー一切れとトマトジュースとかね、何でもいいと思います。まあ、さすがに礼拝中の儀式なので、血が滴るような大きなステーキの上にケチャップをドバッとかけて、これで肉と血だとか言われてもちょっと困るんですけれども、まあ、儀式中ということで一口で終わるもの、何かね、手軽なものでいいんで、用意して、1年ぶりの聖餐式をオンラインではありますけれども、共に持つことができればと思います。まあ、勝手に決めて申し訳ないんですけれどもね。まあ、そろそろいいかなと思います、実際に。 うちの教会は幸か不幸か人数が少なくね、集まりやすいということもあってか、これまでも、教会の行事以外にね、共に集うということを重んじているような気はします。まあそんなわけで、これからも主にあって集まり続けることが、教会の行事かどうか抜きにして主にあって集まり続けることができて、誰一人寂しくない教会、そういうのを目指していければと思います。それでは一言お祈りします。神様、今日も私のようなものが話させていただいて、まあ恐縮であると同時に感謝いたします。人は一人ではいけないというふうに神様がおっしゃったと聖書には書いてありますね。今日の箇所にも二人いた方がいいとも書いてあります。それ以前にイエス様はいつも私たち一人一人と共にいてくださると、そういうふうに私たちは聖書から学んでいます。その愛を受け入れる。人々が愛せないのは求めてばかりで、その受け入れた愛を人に分かち合えれないからだと思います。愛というと言葉が重すぎるかもしれませんけれども、お互いをケアしていく者同士であるように、どうか我々のことを導いてください。すべてに感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。